77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月からもまたミカのフラワーシネマ、どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のオープニングナンバーは現在公開中の映画おしり探偵シリアーティの主題歌、伊勢大輝ププッとムフッと解決ダンスをお届けしました。まあ、この曲、おしり探偵のテレビアニメのオープニングテーマとして人気の曲なんですけれども、今回劇場版でおしり探偵たちの史上最強の敵となるシリアーティの声優を務める福山雅治さんがこの曲のプロデュースすることになり、大人っぽくセクシーな楽曲になっているという注目の曲で、まあ、歌ってるのはテレビアニメと同じ伊勢大輝さんです。いかがだったでしょうか。福山さんが声を担当する世界中で事件を起こす冷酷な犯罪者シリアーティ、まあ、福山さんどんな悪役ぶりを声で表現されているのか、ぜひ注目してみてくださいね。映画おしり探偵シリアーティは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、早速気になる話題の新作からご紹介していきます。映画チタン。幼い頃、交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアレクシアは、それ以来車に対し異常な執着心を抱き、危険な衝動に駆られるようになるんですね。まあ、そしてそんな彼女はついに罪を犯してしまうんです。それにより行き場を なくしてしまった彼女は、ある日ヴィンセントという10年前に息子が行方不明になり一人で生きている消防士と出会います。彼に保護されたアレクシアはヴィンセントと共同生活を始めるんです。しかし彼女は自分の体にある重大な秘密を抱えていたという、鮮烈なるデビュー作ロー少女の目覚めの女性監督ジュリア・デュクルノーの最新作で、長編2作目にして第74回カンヌ国際映画祭最高賞にあたるパルムドールを受賞してるんですね。もうこの作品、まあ、それだけじゃないんですよ。世界各国の映画祭で8ノミネート22受賞を果たし、賞レースを席巻しているという、もうこのことを聞いただけでも興味をそそられました。もうですね、この作品も正直すごかったです。もう強烈と言いますか、もうぶっときみんなこう作品って言うんでしょうね。まあ、言葉で言うよりも見てその衝撃を感じてほしい作品です。まあ、今の言葉で言うと超やばい作品っていう表現もいいかななんてちょっと思ってしまったんですが、まあ、とにかくもうちょっともう見てみてよとこう言いたくなってしまうんですよ。まあ、逆に私がこの作品を見た方のも感想聞いてみたいですね。皆さんぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。映画チタンは全国順次公開中で、長崎は5月20日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。今日はこのチタンのプレスシートを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月8日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。 ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画ご紹介していきます。やがて海へと届く。引っ込み思案で自分をうまく出すことができないマナは、ある日自由奔放でどこかミステリアスなスミレと出会い、二人は親友になるんですね。まあ、そんな中、スミレが一人旅に出たまま突然姿を消してしまいます。スミレがいなくなってから5年が経ち、未だ彼女がいないことを受け入れることができないマナは、スミレを亡き者として扱う周囲に反発を抱いていました。ある日マナはスミレのかつての恋人から彼女が大切にしていたビデオカメラを受け取ります。その中にはマナとスミレが過ごした時間と、マナが知らなかったスミレの秘密が残されていたんです。マナはもう一度スミレと向き合うために、スミレが最後に旅した地へと向かいます、という綾瀬まるさんの同名小説を実写映画化した作品で、4月の長い夢、私は光を握っているの中川龍太郎監督がメガホンを取っています。キャストはマナを岸井ゆきのさん、スミレを浜辺美波さんのほか、杉野遥亮さん、鶴田真由さん、中島智子さん、三市健さんなどが出演しています。この作品の中で一番印象的だったのが、映画の最初と最後にアニメーションが出てくるんですよね。見終わった後にこのアニメーションのシーンを思い出しながら、物語をこう静かにも振り返りました。そして岸井ゆきのさんと浜辺美波さん、このお二人の演技はもちろんなんですけれども、マナとスミレの、いわゆる性格がこう真逆の二人が出会い、親友になり、お互いを大切になこう存在になるという関係がね、すごくいいなと思いました。ぜひたくさんに見ての方に見ていただきたい作品です。やがて海へと届くは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は女子高生に殺されたい。女子高生に殺されたいがために高校教師になった春人は、人気教師として日常を送りながらも、理想的な殺され方の実現のため9年間密かに綿密にこれしかない完璧な計画を練ってきてるんですね。その計画の理想の条件は2つあって、1つは完全犯罪であること、もう1つは全力で殺されること。明るく平和の学園内で彼の計画は着実に進んでいくが、という定一の国などの古谷宇佐丸さんの同名コミックを実写映画化した作品で、アルプススタンドの端の方の城城秀夫監督がメガホンを取っています。キャストは春人を田中圭さん、生徒役には南沙羅さん、河合優美さん、莉子さん、そして長崎出身の林間美月さんなどが出演しているほか、細田かなたさん、大島優子さんなどが出演しています。まずこの作品の女子高生に殺されたいというタイトルに、どういうこと？とか思って気になってしまったんですが、もちろん結末は言えないので、こちらはぜひ映画を見てくださいとしかこう言えないんですけれども、とにかく女子高生の生徒役の皆さんの演技が光ってるんですよ。彼女たちの演技によって物語の中にこうぐいぐい引き込まれていきました。そして田中圭さん、どちらかというと私の中では爽やか好青年のイメージが強い俳優さんの一人なんですが、そんな田中さんが演じるからこそかえって怖さというかこう不気味さが増すんでしょうね。なかなか田中さんハマり役だったと思います。女子高生に殺されたいはただいま公開中で、長崎はこちらまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は東西ジャニーズジュニア僕らのサバイバルウォーズ。舞台は東京の外れにある虹色町。この町にはボーイスカウト団があって、ある事件をきっかけに仲間同士仲違いをし、東と西の2つの団に分かれてしまうんですね。お互いに反目し合う両団は、町に引っ越してきた転校生の入団勧誘をきっかけに決着をつけることになるんです。 まあ、その方法というと、魔物の住処と呼ばれている廃工場に先に到着した方が勝ちで、負けた方は廃団という団の存続をかけたフィールド対決でした。まあ、この魔物の住処は強盗事件で盗まれた宝石も隠されているという噂もあり、お宝の噂を聞きつけた不良グループも加わり、3グループは同じゴールを目指すことに。果たして勝負の行方は？という少年忍者とリトル関西の東西のジャニーズジュニアグループのメンバーが初主演を務めた青春冒険物語で、のだめカンタービレの川村大輔監督がメガホンを取っています。まあ、この作品もなかなかですね、面白かったんですよ。もうですね、もうザ・青春という空気っていうか、オーラをいっぱい浴びた作品でした。まあ、仲間っていいな、もうやはりいざとなった時に助けてくれる、力を貸してくれる友達がいるって、もう本当に素敵なことだなと思いました。そしてまあ4月になってまた新しいスタートを切った方もいらっしゃると思いますが、そんな今の季節に見るのにぴったりの作品だと思います。東西ジャニーズジュニア僕らのサバイバルウォーズは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、もう一つ今日から公開になりましたモービウス。天才医師のマイケル・モービウスは幼い頃から血液の難病を患っているんですね。そして同じ病に苦しみ、同じ病棟で兄弟のように育った親友のマイロのためにも、一日も早く治療法を見つけ出したいという強い思いから、マイケルは自分の体を実験台にして治療を施すんですね。それはコウモリの血清を投与するという危険な治療法だったという、スパイダーマンの敵役として登場するマーベルコミックのキャラクターモービウスを実写映画化した作品で、血に飢えたヴィランと命を救う医師という2つの顔を持つ天才医師マイケルを演じるのはオスカー俳優のジャレッド・レトです。なお、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されます。迫力あるモービウスの世界をぜひ 4DX でお楽しみください。今日はユナイテッドシネマ長崎さんよりモービウスを 4DX で楽しめる 4DX 特別招待券をペア2組4名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月8日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さてさて、実はこのラジオですね、月曜日28日の月曜日に収録しておりまして、飛び込んできましたよ、アカデミー賞の結果が。作品賞はコーダ愛の歌が取りましたね。皆さんの予想いかがだったですか？私はですね、実は予想的にはですね、ウエストサイドストーリーが取るんじゃないかな、そして大穴はベルファストかななんて思ってたんですけれども、コーダ愛の歌が取りました。まあ、この作品もですね、ものすごくいい作品で、受賞の結果を聞いた時に、あ、なるほどねと納得した作品です。まだご覧になってない方ぜひ見ていただきたいんですが、まあ、このコーダ愛の歌で出演していましたお父さん役で、まあ、助演男優賞もですね、取ってらっしゃるんですよね。まあ、お父さん役のトロイ・コッツァーさん、まあ、彼も本当に聴覚障害を持った俳優さんで、助演男優賞で初めて聴覚障害の方が受賞したということでですね、まあ、このコーダ愛の歌、これからちょっと話題になるんじゃないかなと思います。そして皆さんですね、今日本でやっぱり一番話題なのがドライブマイカーですよね。まあ、こちら4部門ノミネートされていな中、国際長編映画賞に輝きましたよね。まあ、ちょっと日本人としてはやった取ったっていう、こう嬉しい 結果であったんですけれども、こちらのドライブマイカーの方はまだ上映している映画館たくさんあると思いますので、ぜひご覧になってない方、映画館でお楽しみください。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介していきます。英雄の証明。イランのこと知らず、借金の罪で投獄され服役しているラムヒの婚約者が偶然にも17枚の金貨を拾うんです。借金を返済すればその日にでも出所できるラムヒにとって、それはまさに神からの贈り物のように思えたんですが、罪悪感に苛まれ落とし主に返すことを決意します。そのささやかな善行はメディアに報じられると大反響を呼び、正直者の囚人として英雄に祭り上げられていくんですね。まあ、ところが SNS を介して広まったある噂をきっかけに状況は一変、罪のない幼い息子を巻き込んだ大きな事件へと発展していくという、監督は別にセールスマンでアカデミー賞外国語映画賞を2度受賞するなど世界的に高い評価を受けるイランの名所アスガー・ファルハディ監督がメガホンを取っています。そしてこの作品、第74回カンヌ国際映画祭でグランプリも受賞しているんですね。まあ、この作品見ているうちにこうだんだん映画の世界の中に入り込んでいって、もう後半からテンポの良いストーリーに時間が経つのを忘れてしまいました。まあ、信用の回復、まあ、しかしそれが崩落していく、まあ、善、まあ、いわゆる正しいことってもう一体なんだろう、その善というのは存在するんだろうかと、こういろいろ考えながら鑑賞した作品でした。まあ、この作品そのうちねハリウッドリメイクされるんじゃないかななんて思っています。映画英雄の証明、こちらは全国順次公開中で、長崎は4月29日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは2000年に公開されました映画コヨーテアグリより、EMF でアンビリーバブルを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。